Okay, anyway. Isaiah 31 this morning.
はい、今朝はイザヤ書の31章になります。
And the background, just to remind you again, the background is to this prophecy is that there's a threat of Assyria, a nation that has been conquering all the nations in that area.
この、背景をもう一度思い出しますと、この予言がされている時というのはアッシリアの脅威というものがありました。でアッシリアのもう本当に周辺諸国はみんな攻められて、恐怖を覚えていました。
And as a result, everybody's afraid. Everybody's uptight.
みんながいろんな国々の民が恐れていました。
And the nations are looking to form alliances. They're trying to, you know, let's make, how are we going to protect ourselves?
そしてそれぞれが国同士がどうやってこの脅威から自分たちを守るかということでお互いに探り合っていました。
And Judah, the nation which Isaiah was living, was going to it, down to Egypt, trying to get help from Egypt.
そしてこのイザヤがいたユダというところ、ユダという国は、エジプトにこの助けを求めに行きました。
But God speaking through Isaiah is urging his people, look to me, okay? I'll save you. Look to me.
けれども神はこの預言者イザヤを通してユダの民に対して他のために助けを求めるんじゃなくて私を信じなさい。私があなた方を助けると言われます。
All right, let's read verses 1 through 3.
はい。ではイザヤ書31章の1節から3節をお読みします。ああ助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。しかし主は知恵ある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者とを責め立てられる。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。
So chapters 28 through 33 actually if you look they're kind of they're a series of six woes.
この伊勢書28章から38章ごめんなさい33章までこれはさまざまなこの警告が書かれてあるところです。
And this one is the fifth woe.
そして一節の最初にあーというこの簡単な言葉がありますけれども、これが5番目の、警告になります。
So it's woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses.
あー助けを求めてエジプトに下る者たち、彼ら馬に頼り。
So to those who rely on horses, God says, "Whoa!" You know.
ですからこの、
The Egyptians were famous for their horses and their chariots.
エジプト軍というのはこの馬とか戦車が非常に強いということで有名でした。
Now a chariot in its day, a chariot gave a big advantage in battle.
この当時ですね、この戦車といってもこの馬が引くものですけれども、これは当時その戦いの中では非常に大きな力を持っているものです。
They would stand on it and they could ride quickly and shoot down. You know, it was like kind of like the advantage a tank gives today.
本当にこの台に乗ってそれを馬が引っ張っていくわけですね。でその台に乗ってそこから矢を射ることができる、もうすごい速さで動くことができるということで、戦車と訳されていますが、今日の本当に戦車のようなものだと思います
。 Because if they knew how many chariots an army had, that was kind of an indication of how powerful it was.
ですからこの戦車、当時の戦車があるということは非常にその国が力を持っているということを表していました。
But God is rebuking Judah for going to Egypt for help instead of looking to him for help.
でも神はここで、この神に助けを求めるのではなくて、エジプトに彼らが助けを求めてしまっているということを、 戒めておられます。
And as he reminds him in verse 3, the Egyptians are man and not God.
そして3節にあるように、エジプト人は人間であって神ではないと言われます。
God wants to be the first person we turn to when we have trouble.
神は私たちが何か問題がを持った時には、まず最初に駆け寄っていく存在であってほしいと願っております。
He doesn't want to be the last one we turn to, you know, after every alternative, we've exhausted every alternative.
一番最後にですね、何か私たちがもういろんな努力をして疲れ切ってもう他に行くところがないから最後に神のもとに行くというそういうことを願ってはおられません。
As if, you know, there's nothing else we can do. Well, we should, I guess we'll just pray about it.
もう他にやることがないできないからもうあとは祈るしかないねというそういうことはを求めているのではありません。
You know, one of the reasons I believe that God allows trouble to come into our lives is to teach us to run to Him.
私たちの人生に何かこう問題が起こるのを神が許されるのはその理由の一つはそれを通して私たちが神のもとに駆け寄るということを学ぶためだと思います。
To teach us to rely on him.
私たちが神により頼むということを学ぶためです。
Because it's in those times where we realize God is real. Okay? It's a real experience. You know, I come to him and he's there. And our relationship grows stronger.
そういう時こそよりこの神の臨在というものが現実的に捉えることができるようになると思います。ですから私たちは何か問題があった時にここに神がおられるということを体験するわけです。
One of my favorite characters, and many of you know this, in the Bible is David.
私がこの聖書の登場人物の中で、お気に入りの人物の一人がもう皆さんご存知だと思いますがダビデ王です。
He had a very close relationship with God.
彼は非常に神と近い関係を持っていました。
As you know, he wrote most of the Psalms.
もちろんこの聖書もうほとんどの聖書を彼が書いて、詩編を書いています。
And you get this passion for God, and this, you know, as you're reading, it's like,This guy has this deep relationship with God. He knows God.
そしてその詩篇を読むとさらに彼がどれだけ神に対してこの情熱を持っていたか、どのように近い関係であったかということがわかります。
It's attractive.
彼は本当に神様に魅了されていたという感じです。
But when you look at his life, you realize this is coming out of years of walking with God.
でもこの彼の人生を見ると本当にもう何年もかけて彼は神と共に歩むという経験をしました。
You look at his life and God allowed troubles to come into his life.
そしてもちろん彼の人生に神は多くの問題が起こることを許されました。
I mean, he had many, many victories. God was with him, but God did not shield him.He allowed difficult things to come into David's life.
ダビデは何度も何度も素晴らしい勝利を体験しましたけれども、でも、神はいつもいつも彼をこう守ってくださっていたわけではなくて、いろんな困難なところを通ることをあえて許されました。
I mean, sometimes I looked at David's life and I'm wondering, God, what? He says, man, you just...Like he's running from Saul, and then Saul is on one side of the wanting to kill him. Saul and his men are on one side of the mountain. David is on the other. Can you imagine the stress of that?
もうなんでこんなことをダビデに許されるのかと思うようなことがたくさん起こりました。例えばサウル王からも逃げて逃げて、そして向かい側に向かいの山にサウルがいて、自分がこちら側にいる、自分を殺そうとしている。相手が向かいの山にいるという状態、もうそれが どれほどのストレスか想像できるでしょうか。
And he had many of these things, but we see in David his strength. What made him great, if you want to say it, is that he would look to God to deliver him.
でもそういったさまざまなストレスの中にあっても、なぜダビデがこれだけ力強かったのかといったら、彼はやはりその中で 自分を助けてくださるのは主だということで、主をいつも見上げていたということです。
We see that right from the beginning when he faced Goliath. Do you remember that?
もう最初の時からそうでした。彼が最初にゴリアテと戦った時から。
He goes out to meet this Philistine giant who's cursing him, and everyone else in Israel is trembling, just freaked out.
最初に彼が戦ったその相手というのはペリシテ人の巨人で、そしてもうイスラエル軍を散々バカにして、みんなはもう本当にそのこのペリシテ人に対して恐れを恐怖を覚えていました。
And you know the Philistine in 1 Samuel 17:44 says, the Philistine said to David, come to me and I will give your flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. I mean,What would they be like? A giant sitting there, you know, telling him, I'm going to tear you apart.
第一サムエル記の17章の44節には、ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。この大きい体をしたみんなから恐れられている巨人にこのように獣の餌にしてやろうと言われてしまうわけです。
Well, David answered him. He said, "You come to me with a sword and a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied."
けれどもそれに対してのダビデの返答は、こうです。45節。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。
And so right from the beginning, David saw his strength. He was able to look. It's you come at me. It's not a javelin or spear, God, but I have the Lord. Okay, I'm coming in the name of the Lord.
ですからダビデの強さというのはここから来ていました。相手がいくらその大きな投げ槍や何か武器をたくさん持ってやってきたとしても、ダビデは主の皆によって戦うのだというふうに、そこに彼の強さがありました。
David later wrote in Psalm 20 verse 7。
後に彼は詩篇の20編でこのように書いています。
Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God.
詩篇の20編の7節に、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。
This is what God was wanting from His people. This was the faith He was looking for.
これこそが神がご自分の民に求めておられる心です。この信仰を神は求めておられます。
And this is what He was looking for during the time of Isaiah. This is what He's trying to say.Look to me. Don't trust in horses. Don't, you know, in chariots. No, trust in me.
ですからこのイザヤを通してもこの時にも神はそのご自分の民に対して私を信頼しなさいと、そんな馬や戦車ではなくて私を信頼しなさいと言われます。
And God wants us to trust in Him.
そして神は私たちにも神を信頼するように望んでおられます。
Not to trust in the strength, our own strength, okay, our own abilities, our own, you know, or even to trust in the strength of others.
私たち自身の何か力とか自分たちではなくて、もしくは他の人の力ではなくて、神を信頼しなさいと言われます。
All right, let's go back here to Isaiah 31. Let's read 4 through 9.
はい、ではイザヤ書31章に戻って4節から9節をお読みします。誠に主は私にこう仰せられる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。万軍の主は飛びかける鳥のようにエルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放する。イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方のもとに帰れ。その日イスラエルの子らはおのおの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や 金の偽りの神々を退けるからだ。アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役につく。岩も恐れのために過ぎ去り、市長たちも旗を捨てておののき逃げる。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の御告げ。
God says he will defend Jerusalem or Mount Zion. That's another name for Jerusalem.
神はここでご自身がエルサレムを守ると、別の言い方ではシオンの山とありますけれども、ここをご自身が守ると言われます。
And there are a couple pictures here presented. One of them is a lion. You know, a lion that has its prey and he puts his paw on it. It's like you're not going to get that. The lion is protecting it.
そしてまたここでいくつか例えの絵が挙げられてますけれども、例えば獅子ですね。ライオンが何か獲物を捕らえた時には、そのライオンの手の下に獲物がもう置かれていたら、それをそこから誰も救い出すことはできません。
The other one is of a bird, picture of a bird fluttering around, protecting, hovering over its.
そしてまた飛びかける鳥のようにとありますけれども、鳥がこう上を空を舞って、そしてそのヒナを守っている状態です。
Well, in verse 8, he says, "And the Assyrian shall fall by a sword not of man, and a sword not of man shall devour him."
8節は、アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くすとあります。
Now, when we get to chapter 37, we're going to see how this prophecy was fulfilled in one night as an angel of the Lord goes out and he puts to death 185,000 in the camp of the Assyrians.
37章、イザヤ書の37章に行きますと、そこでもう少し具体的にどのようにこの予言が成就するか、一晩にして主の使いがアッシリアの軍18万5千人を一晩にして殺してしまうという、 それが成就した姿というのを後で学ぶことになります。
This fierce Assyrian army, I mean, they had completely surrounded Jerusalem. They were going to build battering rams. They were ready to come through the wall. They were ready to destroy the city. The people lived in terror. And the enemy is shouting threats up to them.They can hear them.
このエルサレムの城壁の周りをアッシリアの軍が敵が囲って取り囲んで、そしてもう城壁を今にも壊そうとその道具を使って壊しかけている。そしてその中にいる人たちは本当にもう恐怖で怯えている状態で、さらに彼らが城壁の外からもう散々いろんな言葉を投げかけてきて、人々の心をくじこうとしていたわけです。
But the people got up one morning and they looked out. They were all dead.
でも人々が朝早く起きて行ってみると、もうアシリア軍がみんな死体となっていたと。
God literally did that. Like he prophesied here in verse 8. He just went out himself.
もう本当にこの予言が文字通り成就したということがわかります。主ご自身が出て行って、
185,000
万5千人が殺されていたわけですけれども、もう残りのものはみんな逃げていっていたということです。
All right. Let's go into chapter 32, 1 through 8.
はい。では32章に入って、イザヤ書32章の1節から8節を読みします。見よ、一人の王が正義によって治め、首長たちは公義によって司る。彼らは皆、風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。見る者は目を固く閉ざさず、聞く者は耳を傾ける。気短な者の心も知識を悟り、どもりの舌もはっきりと早口で語ることができる。もはや知れ者が高貴な人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもない。なぜなら知れ者は恥ずべきことを語り、その心は不法を企んで神を敬わず、主に向かって迷い事を語り、 飢えているものを飢えさせ、乾いているものに飲み物を飲ませないからだ。ならず者、そのやり方は悪い。彼はみだらなことを企み、貧しい者が正しいことを申し立てても、偽りを語って身分の低い者を滅ぼす。しかし、高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもする。
In verse 1, the king here is probably a reference to the Messiah.
一節のところに一人の王がと王が出てきますけれども、これはおそらくメシアのことを指していると考えられます。
As Isaiah so often does, he'll jump ahead and he'll talk about the time when Messiah will come.
イザヤはよくこの予言の中で、先のことに飛んで、そして将来このメシアが戻ってこられて支配されるという時の予言もしています。
Now some think that it's referring to Hezekiah. It's a possibility.
ある解釈では、まあ、この王というのはヒゼキヤ王のことではないかという解釈もあります。
But I tend to think it's the Messiah.
でも、まあ、私はメシアのことではないかと思います。メシアは正義をもって統治されます。
Because righteous leadership is a blessing to people underneath the leader.
正しいこの正義をも正義のリーダーシップというのは、そのリーダーシップのもとに下にいる人々に対して祝福となります。
In verse 2, it's like a hiding place from the wind, a shelter from the storm. I love these pictures. Like streams of water in a dry place, like the shade of a great rock in a weary land.
2節にあるように、それは風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになると。
In this world, leadership is often oppressive.
この世ではリーダーシップというのは、しばしばちょっとこう圧政的な人々が多いです。
It's not all the time, but often it is as part of the world.
いつもとは言いませんけれども、でも、しばしばそういう指導者たちがいるのが事実です。
As we see leaders trying to manipulate and control people in order to get what they want.
そしてこのリーダーたちは、人々をなんとかこうごまかして、そして支配して自分たちが望んでいるものを手に入れようとします。
In order to keep their power.
この自分たちが持っているその力をなんとか保持しようとします。
You know, it's like a pyramid, you know, and they're at the top of the pyramid.
まるでこうピラミッドのように彼らが指導者たち、リーダーたちがそのピラミッドの頂点にいると。
And the people underneath, the purpose is to benefit them.
そしてその下にいる人たちは、このトップにいる人たちの、まあ、役に立つべき存在であるという考え方です。
In Mark chapter 10, Jesus was talking to his disciples, and he contrasted his leadership to the leadership in the world.
マルコの福音書の10章のところで、イエスはこのご自身のそのリーダーシップというものを世の中のリーダーシップとこう比べて語っておられるところ。
In Mark 10:42-45, Jesus says.
マルコの福音書10章の42節から45節。
So Jesus called them to him and said to them, You know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you. Whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. For even the Son of Man came not to be served,But to serve and give his life as a ransom for many.
マルコの福音書の10章の42節から45節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかし、あなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、 また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
Jesus is the supreme example of a true servant leader.
イエスはもう本当に究極的な模範で、本当に使えるリーダーでした。
Because he served us by dying, first of all, by dying in our place.
まず最初にイエスは私たちの代わりに死ぬことによって私たちに仕えてくださいました。
He has earned the right to lead your life.
皆さんの人生をこの導くその権利を得るためです。
You never have to doubt his commitment to you.
もう決して皆さんに対するその主のコミットというものを疑う必要はありません。
As if he's going to lead you to do something unreasonable, you know, and he doesn't understand, or maybe he doesn't even care. That will never happen with Jesus.
まるでなんかこの人はもう自分のことなんか理解してくれないとか、もう全く自分のことなんか気にしてくれていないんだというような、そういった疑いを持つ必要はもう全くありません。
Because he's already died for you before you had any thought of him. He made a choice.He saw that you could not live unless he died on the cross, and he chose to die for you.
なぜならば、もうすでに十字架の上で死ぬことによってそれを示してくださっているからです。私たちがまだ神のことなんどう何もう考える前から、この方は私たちのことを思って、そして私たちにはもう主がいなければ生きていくことができないと。いうことをよくご存知で、だからこそそのために十字架で死ぬということを選んで、そしてそれを実際にお一人でなしてくださいました。
And you know what a tragedy it is that so many people don't want Jesus to be their leader.
多くの人たちがこのイエスを自分のリーダーとして受け入れたくないと考えているということは、これは本当に悲しいことだと思います。
And for so many people, they don't understand that his leadership is not an oppressive thing.
そして人々はなかなかこの彼のリーダーシップというのは決してそのような圧政的なものではないということを理解していないという現実があります。
I mean, there's people's minds get prejudiced. They think, well, if I follow Jesus, yes, it's going to want this and going to want that. My life is going to get narrower and narrower, and I won't be able to relate to people. And it's like this prejudiced thought that comes from the world infects people.
多くの人たちが残念ながら、もしこのイエスを自分のリーダーにしてしまったら、もう本当にいろいろと支配されてしまって、どんどんこの人生が自分の人生が狭められてしまって、もう本当にこの世のそのいわゆるリーダー像というものを当てはめて、同じように当てはめて考えてしまっている人たちがたくさん。けれども実はイエスのリーダーシップというのはこれは祝福です。
He's a shelter.
もう本当に隠れ場となるものです。
All those things we read about in verse 2 here, he's like a hiding place from the wind, you know, he's a stream, it's like an oasis.
先ほど読んだように、2節にありましたように、この方はこの嵐の時の隠れ場であり、また砂漠の中にあるオアシスのようなものです。
All right, let's go continue 9 through 20.
では9節から20節を読みします。のんきな女たちよ、立ち上がって私の声を聞け。うぬぼれている娘たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。うぬぼれている女たちよ、一年と少しの日が経つと、あなた方は罠なく、ぶどうの収穫がなくなり、その取り入れもできなくなるからだ。のんきな女たちよ、おののけ。うぬぼれている女たちよ、罠なけ。着物を脱ぎ、裸になり、腰に荒布をまとえ。胸を打って嘆け、麗しい畑、実りの多いブドウの木のために、茨やおどろの生い茂る私の民の土地のために、そしてすべての楽しい家々、おごる都のために。なぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎもさびれ、 オフェルと見張りの塔はいつまでも荒れ地となり、のろばの喜ぶところ、羊の群れの牧場となるからだ。しかしついには上から霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。公正は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義は平和を作り出し、義は常しえの平穏と信頼をもたらす。私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。氷が降ってあの森を倒し、あの町は全く癒しめられる。ああ、幸いなことよ、すべての水のほとりに種をまき、牛とロバとを放し飼いするあなた方は。
So there, in verse 9 through 14, there's this prediction of tragedy, and it's immediately followed in 15 through 20 by the promise of hope.
9節から14節のところは、本当にこの悲劇の予言が語られていますけれども、そしてそのすぐあと15節から今度20節までのところは、希望の約束が語られています。
in verse 15 it says, Until the Spirit is poured upon us from on high.
15節にはしかしついには上から霊が私たちに注がれとあります。
There's this contrast between barrenness in verse 9 to 14 and then this fruitfulness that comes.
9節から14節までのこの不毛地帯に対して15節から20節というのは本当に実り多い地をその比較が書かれています。
And the difference, what makes it happen is the Spirit, the Holy Spirit. When God pours out His Spirit, that's when the change happens.
そしてこの違いをもたらすものがこの神の霊が注がれるという、これが起こった時に全てが変わります。
God calls His Holy Spirit, He refers to it as living water.
神はご自分の霊を生ける水というふうに言われます。
He said, and I'm just going to read John 7:37-39.
ちょっと一箇所、新約聖書のヨハネの福音書7章の37節から39節をお読みします。
And on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, If anyone thirsts, let him come to me and drink.Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus had not yet, was not yet glorified.
ヨハネの福音書7章の37節から39節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。
The Holy Spirit is God.
聖霊というのは神です。
You know, he's pictured as living water, but it's not like the Holy Spirit is some sort of, you know, just a material thing or something impersonal. The Holy Spirit is God.
ここでは生ける水の川が御霊のことであるというふうに書かれていますけれども、でも御霊というのは何かこの物質的なものではなくて、人格を持った神です。
He's the third person of the Trinity.
この三位一体の
Father, Son, Holy Spirit.
三位格、父、子、御霊というその、三位格の、神です。
But he births us. Remember John 3? He births us into the kingdom of God. It's through the Spirit that we are born again.
でも、ヨハネの福音書の3章にありますけれども、私たちはこの御霊によって新しく生まれて、そして御国に入ることができるようになりました。
He bears fruit in our lives, you know, the fruit of the Spirit, the love, the joy, peace, patience, all those things, all the good things. That's fruit that comes, that's the work of the Holy Spirit.
そして私たちの人生のうちに御霊の実を結ばせてくださいます。愛、喜び、寛容、親切、慈愛、そういった御霊の実を私たちの人生を通して 身が結ぶようにこの聖霊が働いてくださいます。
And he enables us. You know, it's his power that gives us ability to serve God.
そしてまた主に仕えるその力も与えてくださいます。
And it talks about other things. The Spirit, he comforts us. He teaches us. He leads us.
また他の働きとしては私たちを慰めてくださりまた教えてくださり導いてくださる方です。
The Holy Spirit is everything to us. He's our life.
聖霊は私たちにとってもう全てです。私たちの本当に命です。
And he's given to us as a gift from the Father.
そしてこの聖霊というのは父なる神から贈り物として私たちに与えられています。
Okay, let's get into 33:1-6.
33章に入ります。1節から6節をお読みします。ああ、自分は踏みにじられなかったのに、人を踏みにじり、自分は裏切られなかったのに、人を裏切るあなたは、あなたが踏みにじることを終えるとき、あなたは踏みにじられ、あなたが裏切りをやめるとき、あなたは裏切られる。主よ、私たちを憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます。朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。騒ぎの声に国々の民は逃げ、あなたが立ち上がると国は散らされます。あなた方の分取り者は、アブラムシが物を集めるように集められ、イナゴの群れが飛びつくように飛びつかれる。主は糸高き方で高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる。あなたの時代は固く立つ。知恵と知識とが救いの富である。主を恐れることがその財宝である。
In this chapter, Isaiah speaks to Assyria, called the destroyer.
ここの章では、イザヤはアッシリアに対して、この滅ぼすものであるアッシリアに対して語っています。
And if you look in 2 Kings 18, there's this story of how King Hezekiah.When he was afraid about the Assyrians coming, so what he did was he took a lot of silver and gold and paid them off in order that they he was thinking you know that they wouldn't attack him.
第二列王記の18章を見ますと、当時の王ヒゼキヤ王がアッシリアの王に対して多くの金銀を集めてそれを贈り物として送っている様子が書かれています。それによってアッシリアが、この自分たちを攻めてこないようにという
思いでした。 I mean, it was an act of desperation. He took, even stripped the doors. They had those big golden doors in the temple. He had the gold all stripped off the doors and off the posts and everything and tried to basically get everything you canas a kind of a last ditch effort and send this money to the king of Assyria in order that he wouldn't attack them.
もうヒゼキヤ王は本当に必死でしたから、もう神殿の扉に塗っていたその金までも剥がして、そしてそれを集めてアシリア王に送っていました。それによってなんとか自分たちを攻めてこないようにという思いでした。
And what the king of Assyria took the gold.Silver, hey, cool. You know, he took it, and he attacked him anyway.
もちろんアシリア王はその金銀を受け取るわけですけれども、それでも受け取ってもなおさらにユダを攻めていきます。
So here's God speaking to him. I saw you. You know, you rat. You betrayer. You're gonna pay for it.
ここでこの神がアシリアに対して私はあなたを見ていたと、あなたは裏切っりものであるということで、それに対して刈り取らなければいけないということを語っています。
You know, sometimes when I think of Assyria, I think spiritually it's like the devil, you know, the enemy, and it never pays to make a deal with the enemy.
このアシリアのことを考えるときに、霊的に本当にこれは悪魔だなというふうに。思います。そして悪魔に対しては決してこのなんて言うんでしょうか、なんかこう契約を結ぶということがもう無理なんだということが分かります。
Like, you know, a lot of things you think you, we, compromise, we think, well, he's going to make, you know, maybe in the back of our mind we're thinking, well, he'll, you know, if I really go for the Lord, well, then the enemy's going to make my life hard and, you know, I'll just kind of play it easy and, you know, he'll leave me alone.
何か例えばこうもう本当に神に対してこうあまりにも熱心になってしまうとこう敵からの攻撃が来るからじゃあちょっと あんまりこう入れ込みすぎずに、まあ、さらっと祈るだけにしとこう。
He'll take your compromise and he'll attack you anyway. That's how he is. He hates you.
悪魔はそのようにして私たちをこう妥協させますけれども、でもそれでもさらに悪魔は私たちを攻撃してきます。もうとにかく私たちのことを憎んでいるからです。
We just live for God. He loves us.
でも私たちは神のために生きます。神は私たちを愛してくださっているからです。
Verse 5 says, "The Lord is exalted. He dwells on high. He will fill Zion with justice and righteousness."
5節には、主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と正義で満たされる。
And this will ultimately be fulfilled when Jesus rules on earth.
そしてこれは究極的には、イエスがこの地上で支配されるときにこの予言が成就することになります。
Okay, let's read verses 7 through 16.
7節から16節を読みします。見よ、彼らの勇士は巷で叫び、平和の使者たちは激しく泣く。王子は荒れ果て、道行く者は途絶え、契約は破られ、町々は捨てられ、人は顧みられない。国は喪に服し、しおれ、レバノンは恥ずかしめを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも歯を振り落とす。今私は立ち上がると主は仰せられる。今私は自分を高め、今崇められるようにしよう。あなた方は枯れ草をはらみ、藁を生む。あなた方の息はあなた方を食い尽くす火だ。国々の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつけられる茨となる。遠くの者よ、私のしたことを聞け。近くの者よ、私の力を知れ。罪人たちはシオンではななき、神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう。私たちのうち誰がとこしえに燃える炉に耐えられよう。正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血なまぐさいことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。
So deliverance would come from God.
救いは神から来ます。
Verse 10 says, Now I will arise, says the Lord. Now I will lift myself up. Now I will be exalted.
10節には、今私は立ち上がる。今私は自分を高め、今崇められるようにしようとあります。
And this seems to be talking, first of all, about the judgment of God on the Assyrians. That's the context.
まずここは、アシリアに対する神の裁きについて書かれていると思います。
But ultimately, it seems to go further. It seems to be talking about God's judgment on the whole earth.
けれども、同時に最終的に神がこの地上にもたらされる裁きについても書かれていると思います。
God's judgment is really a fearful thing.
神の裁きというのは本当に恐ろしいものです。
You know, it says, but though the sinners, the hypocrites here are terrified at the coming of the Lord, the Lord's, you know, righteous ones are comforted that God is coming to set things right.
この罪人であるとか、それから偽善者たちにとっては、主の裁きが来るということは本当に恐ろしいことになりますけれども、でも、主の正しい者たちにとっては、神がこう正しく物事を収められる時というのが、これが実は慰めの時となります。
But, you know, it really is a sober thing. It's not an easy thing to think about. God's judgment coming upon the earth.
でも本当にこの神の裁きが地上にもたらされるというこの事実を考える時に、これは本当に真剣なことであって、 簡単に想像できるようなことではないと思います。
Because what this means is that we look around and the people you just see, you know, like out in life, you look at them and many, many of these people are going to experience the judgment of God.
私たちの周りを少し見渡すだけでも本当に実は多くの人たちがこの神の裁きにをやがて経験しなければいけない状態にあります。今朝私がここに来るまでの途中、電車の中でこのメッセージをもう一回読みながらですね、ちょっとふっと目を上げた時に電車の中にいる周りの人たちを見て、この多くの人たちが実はまだおそらく死を知らないだろうと、そう思った時に彼らは本当にこの神の裁きに直面するその可能性というのが非常に高いんだなということを思いました。
I mean, when you look at it, it's just the trembling, the suffering, the just the doubt, just the out and out panic.
もう本当にそれは恐ろしいものであり、ショッキングなことだし、またもう本当にパニックになってしまうような、そういったものだと思います。
And to think, for one thing, we think that we have been freed from this.You know, it gives us relief to know and thankfulness. Okay, we speak all the time about Jesus and the cross and what he did. But then when we get the judgment of God, when we really force ourselves to look at it, we realize, wow, I've been freed from that because of what Jesus did for me. And it's like thankful. It makes us thankful. Relief.
でもその私たちは神の裁きを考えたときに、もうイエスがすでに十字架で行ってくださったことによって、私たちはその裁きからもう自由になっている、解放されているということを思うときに、本当にそこに安堵しますし、またこの神の恵みというものをに対して感謝の思いでまずいっぱいになると思います。
Yeah, thankful at the mercy of God.
もう神の恵み、それが神の恵みです。
But what this also should do, and this is also very important, it should give us compassion for those who don't know Jesus.
でも同時にその思いというのは、また今度はイエスを知らない人たちに対するその救礼の思いにもつながっていくべきだと思います。
Because for so many of thoseof the people, probably the people I saw this morning in the train car, they've never heard the message. They've never heard the gospel message.
おそらく多くの人たちが、今朝私が見た電車の中にいた人たちも、多くの人たちが今まで一度もこの福音を聞いたこともないかもしれません。
That God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life.
神は実に、その一人を与えるほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに言われます。
Now, I know one thing, I don't like to motivate people by guilt and I do not want to do that.
私は決してこのなんて言うんですかね、
use guilt as a motivation.
その guilt. ごめんなさい。そう罪悪感。ごめんなさい、言葉が。罪悪感からこう義務として行うということを進めようと思っているわけではありません。
But anyway, but it's still, I don't want to pass over this because each of us.needs to really take a sober look and what, how does God want to use me? You know, this idea of sharing the good news, if people are going to face judgment, Jesus has provided a way of salvation, and he's given that message to us. Sorry, it's a long.
私たちはそのどのように私たちを用いてもらえるかということを考える必要があると思います。神は私たちにもうすでにこの福音というものを教えてくださって、多くの人たちがそれをまだ知らずにいる状態がある。その中に私たちが置かれているので、それをどう用いていただけるか。
And we need to be praying, to be asking, be praying for people. Many of the people you meet, you're probably the only one that would intercede for them.
そして私たちは本当にこの周りの人たちのために祈っていく必要があると思います。取りなしていく。もしかしたらその人にとっては皆さんの祈りが初めてその人のための祈りかもしれません。捧げられる祈りかもしれません。
and be wondering, how can I communicate with them?
そしてどうやってその人たちとコミュニケーションを持つことができるのかということもまた祈っていく。
Now we're all different, you know, and some of us are not that good at just speaking, but the point is that needs to be our motivation. That's what we're working toward.
でも私たちは一人一人が異なっていますから、ある人は、話に長けている人もいるかもしれませんけれども、でも私たちはみんなその動機が与えられて、それに基づいてこう行動をしていく。
And you know, when we're looking at judgment on this theme, what I just want to encourage you is, it's so easy to turn away. It's hard to think about, no, you know, this person I love, it, you know, it could be a family member, it could be somebody there, you just...To think they're going to go, they're going to face the judgment. You know, it's like, I don't want to think about it. Turn on TV. Let's think about something else.
この神の裁きがあるということ、これは本当に事実で、そして深刻なことなんですけれども、でもそれをついつい避けたくなってしまう、見たくないと思ってしまうことがあると思います。けれども、私たちの周りにいる愛する人々が本当に実はその裁きに直面しなければいけないという、その事実があるということを私たちも真剣に捉える必要があります。そうじゃないと、あ、それを見たくない、考えたくないから、じゃあテレビでもつけてちょっとごまかそうとなってしまう。
And, you know, and coming to grips with their own selfishness, you know, because often we think, well, you know, we consider, well, what if I told this person, well, what would they think, I'm weird or something, or nah, they don't want to hear that. And we can kind of just, we don't want to be uncomfortable, and so we just don't do it. And you know, that's not good.
そしてこう自己中心的になってしまうことがあります。こんなことをもし言っても変な人だと思われるんじゃないかとか、なんかどうせ聞いてくれないんじゃないかと思ってしまったり、こう自分がどう思われてしまうかということを気にしてしまって、何もしなく言わない、見ないふりをしてしまう、それはでも実は良くないことです。
But God will use us. He wants to use us in a way that's natural to us, you know, and but the point is, and this is my encouragement this morning, and I for myself too, don't turn away. Don't, this is a sober, hard thing to think about, but don't just try to ignore it or avoid it.
神は私たちを用いてくださいます。私たちのこの自然な状態を用いることがおできになります。ですから大事なのはこの問題から目をそらさないということです。そこにもう事実としてあるこの深刻な事実から目を背けない、無視をしないということが大切なことです。
OK、Almost done. Let's finish up 17-24.
17節から最後に14節を読みします。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。あなたの心は恐ろしかったことどもを思い起こす。数えたものはどこへ行ったのか、測ったものはどこへ行ったのか、櫓を数えたものはどこへ行ったのか。あなたはもう横柄な民を見ない。この民の言葉は分かりにくく、その舌はどもってわけがわからない。私たちの祝祭の都シオンを見よ。あなたの目は安らかな住まい、取り払われることのない天幕エルサレムを見る。その鉄の杭は常しえに抜かれず、その綱は一つも切られない。 しかもそこには威厳のある主が私たちと共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。櫓を漕ぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。まことに主は私たちを裁く方、主は私たちの立法者、主は私たちの王、この方が私たちを救われる。あなたの帆の綱は解け、帆柱のもといは結びつけることができず、帆は張ることもできない。その時、おびただしい分取り物や獲物は分け取られ、足苗さえも獲物をかすめ奪う。そこに住む者は誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許される。
Verse 18 says, Your heart will muse on the terror. Where is he who counted? Where is he who weighed the tribute? Where is he who counted the towers?
18節のところでは、あなたの心は恐ろしかったことども思い起こす。数えた者はどこへ行ったのか、測った者はどこへ行ったのか、櫓を数えた者はどこへ行ったのか。
This is speaking about the arrogance of the Assyrians. You know, they took the tribute money and they attacked anyway, and they're counting the towers. Okay, this is how we're going to break through. We're going to, you know, they've got their plans to break into the city of Jerusalem.
これは、アッシリアがこう誇っている様子が語られていると思います。彼らは、ヒゼキヤ王からその賄賂というか贈り物を受け取っておきながら、なおかつどうやってこのエルサレムを滅ぼそうかと計画を立てていました。
In verse 19, And you will see no more, speaking to Judah here, you will see no more the insolent people, the people of an obscure speech that you cannot comprehend. And these people, the obscure people of the obscure speech would be the Assyrians.
でも19節で、あなたはもう横柄な民を見ない。この民の言葉は分かりにくく、その舌はどもって訳が分からない。これは、アシリア人のことを言っています。
And the Lord is going to remove the threat quickly.
主がこの彼らの恐怖というもの、ユダの民の恐怖というものをすぐにも取り除いてくださるということです。
Now, in verse 17, the king is shown, in verse 22, it's revealed that that is the Lord himself.
ここで17節また、22節のところに王が出てきますけれども、これは主ご自身のことです。
In 22, For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. There it says, and he will save us.
22節には、誠に主は私たちを裁く方、主は私たちの立法者、主は私たちの王、この方が私たちを救われるとあります。
The Lord Himself would defend Jerusalem.
主ご自身がこのエルサレムを守られます。
He saved it, and we'll see. You know, He saved it from the Assyrian army during the time of Isaiah.
主はこのアシリアが攻めていたこのイザヤが予言していた時代に彼らを守ってくださいました。
And when Jesus comes to earth again, He will come to Jerusalem. That will be the center of His, where He will rule the earth.
そして再び主がまたこの地上に戻って来られるとき、主はエルサレムに来られて、そこからこの地を治めてくださいます。
もう
本当にその時は素晴らしい時となり、私たちはそれを本当に楽しみに待っています。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, I just want to thank you for your mercy upon our lives.
愛する主よ、あなたの私たちに対する憐れみをありがとうございます。
That you've taken away the judgment and you've taken away the fear of judgment that we've had because of Jesus.
あなたは神の裁きを、神の裁きに対する恐怖をもうすでにイエス様のおかげイエス様のゆえに取り除いてくださいました。
Thank you, Jesus, for taking the judgment that was due to us, that we deserved.
あなたが本来私たちが受けるべきであったその神の裁きを代わりに受けてくださったことをありがとうございます。
And Lord, we pray for the world around us that you would move in the hearts of the people, opening people's hearts to receive this salvation.
主よどうぞこの世にいる私たちの周りにいる人々の心に主が働いてくださってその心を動かしどうか救いが必要であることを知ることができるように助けてください。
Pray that you'd pour out your spirit here in this country, in Japan, that it would just be a move of yours, a miraculous move that would deliver so many people and save so many people.
主どうぞあなたの御霊をこの国に、この国の人々に注いでください。そしてあなたがどうか一人一人の魂を救い出してくださいますように。
And so lead us, guide us, show us what our part is in this great commission.
どうぞ私たちに示し、また導いてくださって、私たちができることを教えてください。
We pray all these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.